中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志保です。毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を佐賀市大宝にあります野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎月先生の声が聞こえるとワクワクするという方もたくさんいらっしゃるようですよ。
そんな人ですか、はい、よかったです ね、
ね、今年も先生のパワーを皆さんにどうぞ届けてください。
はい、
では今日のテーマです、
はい、
住宅に関係のある2022年税制改正についてです。贈与税関連である住宅の節税手段とされる住宅取得資金贈与の非課税措置の適用期限が2021年12月31日と聞いていましたが、その後の見直しは行われたのでしょうか。
はい、2022年の税制改正でその適用期限が2023年12月31日まで2年延長されました。また非課税額も良質な住宅家屋は1000万円、それ以外の住宅家屋は500万円とされました、そして受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上へ引き下げられました。その年齢要件については2022年4月1日以後の贈与について適用されます。これは年齢要件だけですよ、
では個人所得課税である住宅ローン減税の適用期限も同じように2021年12月31日と聞いています、こちらはその後の見直しとその内容に改正があったら教えてください。
はい、その適用期限は2025年12月31日まで、これは4年間延長されました。また2020年10月からの消費税率 10% への引き上げに伴う反動減対策としての借り入れ限度額の上乗せ措置は終了し、住宅性能などに応じた上乗せ措置を追加され、低金利が続く中で住宅購入者の減税額がローンの支払い利息を上回る逆ざやが生じ、ローンを借りた方が得との状態になっているとの会計検査院の指摘を是正するため、控除率をローン残高の 0.7% に引き下げ、控除期間を原則13年としました。つまり認定住宅等の借り入れ限度額は2022年2023年の場合4000万円から5000万円、2024年2025年の場合3000万円から4000万円、控除期間は2022年2023年の場合13年、2024年2025年の場合は10年となります。その他の住宅や中古住宅の借り入れ限度額は2022年から2025年までの場合3000万円から2000万円、控除期間が2022年2023年の場合は13年、2024年2025年の10年と決まりました、こういうふうにいろいろ要件がありますので、その時に応じてですね、税理士なり税務署なりに聞いてですね、私にでももちろんいいですよ、自分に当てはまるところをしてください、もう一つ所得要件、合計所得金額は3000万円以下から一律2000万円以下に引き下げられました、所得基準も低くしたというわけですね、以上です。
情勢だったりだとか、皆さんの生活の具合によって、 まあ、全体を見てこういうふうに改正が行われるということだからですね。早めにこういう、ね、人生の大きなこう決断をするときは、うんうん、専門の税理士さんのところにちょっと相談に、ね、行くと、よりうまくいきますよね。
はいはいはいはい、
今日は住宅に関係のある2022年税制改正について教えていただきました。
はい、
今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中義美税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286、 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、この道を行けばどうなるものか、危ぶむ流れ、危ぶめば道なし、踏み出せばその一足一足が道となり、その一足が道となる。迷わずに行けよ。行けばわかるさ。アントニオ猪木って。アントニオ猪木さんの言葉でした。うん、一歩を踏み出す勇気と諦めない心が、自分の道を作るわけですよね、はい、
その一歩がどれだけの意味を持つのかっていうのがですね、
躊躇せずにね、一歩行かないと進まないですもんね。
だーですね、
だ
ーありがとうございますお話は野中義美税理士事務所の野中義美さんでした。ご案内は角本志穂でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中義美税理士事務所の提供でお送りしました。